私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。メガという言葉を耳にしたことは皆さんあるでしょうか。それはまるで日本語であるかのようにいろんな場面で用いられる言葉であります。例えば、他の銀行よりも大きな組織になった銀行のことをメガバンク、これはまあニュースとかでよく出てくる表現ですね。あるいは、食べ物などで山盛りをもうはるかに超えるような盛り付けをしたものをメガ盛りという表現をして、まあ、若者にとってはそれが心惹かれる言葉であったりするわけであります。だからメガとは、まあ、非常に規模が大きいこと、巨大、そういうことを、まあ、意味するわけですけれども、この言葉は実はギリシャ語のメガースを語源としているわけであります。一般にはまあ巨大、大きい、極端に大きい、そういうことを意味するわけですけれども、まあ聖書ではまあ偉大なという表現が一番多いのかもしれません。で、聖書で見るこのメガースの用例というものを少し拾い上げてみたいと思います。マタイによる福音書の4章16節に、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。これはイザヤ書からの引用でありますけれども、この大きな光、この大きなという部分がメガースというギリシャ語でございます。暗闇、死の影の地に差し込む光を指しているわけですから、まあ大きいということだとわかるのですが、しかしそれは単に大きさとかその量というものを指しているのではないと思うんです。それは暗闇や死の影というところから、想像される、まあ、苦しみとか悲しみとか、そういったものをこう覆い包むような大きさと言いましょうかね。それがメガースという言葉が表現しているわけであります。マタイによる福音書18章の4節、自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。ここで偉いというのがメガースという言葉であります。まあ私たちからするならば偉いっていうのはまあ肩書きによってこう社長は偉いとかそういうふうにこう見ていくわけですけども、あるいは何かこう素晴らしい功績をした人はあの人は偉い人だという場合に使う。ところが聖書では小さい子供のようなものがメガース偉いと使われているわけです。マタイによる福音書20章26節では、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものとなり、ね、まあ、偉くなるという部分がメガースでありますけれども、それは仕えるということですね。私たちが偉いということ、偉い人は仕えられるものなのですけれども、聖書が言うのは偉いというのは使える人なんだと、 こう反対のことを言っていることがわかる。ヨハネによる福音書14章12節。私を信じる者は、私が行う技を行い、また、もっと大きな技を行うようになる。まあ、大きな技。これがメガースであります。で、これは、まあ、信仰的な技を行う。これは、たとえ小さな技に見えても、こう神様の目には大きな技だということが言われている。人が判断することと、神様が判断されることと、こう真逆であるかのように、聖書は告げているわけです。神の尺度というものがあるとするならば、私たち人間の尺度とは、こう全く違ったものに違いない。これが聖書から教えられることになります。ですから、神の思いを聞こうとするならば、それは当然人の尺度ではなく、神の尺度とは何かということを通して聞かなければわからないということが想像できるわけであります。今日の日課に目を向けてまいりますと、今日の日課に触れる前に、私はこの何度か触れてきたことで、聖書を読むときに大切なこととして、この人の思いによって読もうとすると、誤解が生じるし、間違った解釈をする。まあよく言うのが、マタイによる福音書の20章のブドウ園の労働者の例え。で、労働者がたくさん働いたから、たくさんもらえると思ったら、わずか働いたものも、いっぱい働いたものも同じ1デナリオンだった。だから、不平を言った。私たちもこの箇所を人間の思いで読んできましたから、いや、そうだそうだ、全くこの主人が言ってることはおかしいと、こう労働者と一緒になって不平不満を言ってしまう。ところが、聖書は神の思いは何かということを通して聞かなければわからない。ですから、この主人の思いこそが神の思いなんですね。例えでは。私はこの最後のものにもあなたと同じように払ってやりたい。これが神の思い、神の憐れみなんです。そこを通して例えを読まなければ、労働者たちと同じように私たちはただ不満を思う。いや、こんなことじゃ世の中通じませんよって、言ってしまうことになるわけです。聖書を読むには、私の思いではなくて、神の思いはどこにあるのか。このことに注意して読まなければ、わからないし、こう、入ってこない。ということなんですね。このことを踏まえて、今日の日課に、こう、目を転じたい。そうすると、ユダヤ人たちとイエスとの間の隔たりのようなものを感じるですね。彼らは言っているわけです。もしあなたがメシアなら、はっきり言いなさい。はっきり言わない。なんかにメシアであるかのように匂わせながら、はっきり言わない。どっちなんだって、彼らは少しイラッとしているような印象を受けるわけです。ところが、イエス様は言われるんですね。私は言ったが、あなたたちは信じない。言ってることに大きな隔たりがあるのは、ここなんですね。先に触れた、この尺度ということで言うならば、この隔たりは、尺度の違いが、原因なんではないかと思うんです。ユダヤ人にはユダヤ人の尺度があって、 まあ、あるいはそれは立法の解釈かもしれません。そういう尺度によってイエスを見てメシアかどうかをこう探っている。でも彼らの尺度によるとイエスはメシアではない、こう思えてならない。ところがイエスは、私は言っているけどもあなたたちが信じない、つまりあなたたちが自分たちの尺度で物事を見ているから、わからないのだ、信じることができないのだと言われているわけです。ユダヤ人たちが、まあ、超えることができないこの隔たり、このことを知るために、この今日の日課から少しこう聖書を遡ってみたいと思うんです。まずは7章によると、群衆はイエスについてこの人はメシアだという人たちが、まあ、いたとされています。しかし同時に別の人たちは、メシアはガリラヤから出るだろうか、いや旧約聖書にはそういうふうには書いてないから、あの人はメシアであるはずがないと、こう意見が分かれたというわけです。8章に目を向けると、ユダヤ人たちはイエスについて悪霊に取りつかれている、まあ、こういうふうに考えているわけです。そして私たちの父アブラハムよりあなたは偉いのか、まあ、こういうふうに尋ねているわけです。イエスは彼らに言っています。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。これは人の尺度ではわからない言葉ですね。だから神の尺度によって何が言われているかを聞こうとしない限り、このイエスの言葉はわからない。10章に入りますと、羊という、まあ、鍵となる教えが示されると、人々はそれを聞いていた人々は、あの男は気が変になっている、もう人の尺度ではもう手に負えない状態っていうことでしょうかね。で、別の人は、悪霊に取りつかれた人は盲人の目が開かれようか、開くことができようか、まあ、こういうふうにその言動によってこう言っているわけです。で、このような脈略から考えるなら、今日もしメシアならはっきり言いなさいとユダヤ人たちがイエスを取り囲んで言っているのは、これまでのイエスの言動を前にユダヤ人たちの間に混乱が生じている、そういう事実を指しているのではないでしょうか。つまり神の尺度で告げられている事柄をユダヤ人たちはあくまでも人の尺度で受け止めようとしてわからなくなってしまって、だから気が変になっているとか、そういう表現でしか言い表せなくなっているんですね。ですからイエスはそのようなユダヤ人に対して、あなたたちは信じないというふうに表現しているわけです。つまり彼らはもうわからないということではなくて、信じることができない、そういうふうに言っている。ここに問題があるとしているわけです。その理由をイエス様は次のように言っています。あなた方は私の羊ではないからである。まあ、聞 気候によっては冷たい言葉になるかもしれませんね。もうだからあなたたちはわからない、ダメですと切り離しているかのように聞こえるかもしれません。しかしここでは聞き分ける能力があるかどうかということを言っているのではなくて、神の思いを人の思いによって聞き取ろうとしない、これが私の羊ということなんです。だから私の羊ではないと言われているのは、神の事柄を自分たちの尺度で測ろうとしている。だから信じることも理解することもできない、私の羊ではないということなのです。さて、聖書にはまあ当然原本というものは残されていないわけです。例えばヨハネが書いたヨハネによる福音書が現存しているというわけでもないですし、パウロが書いたローマの信徒への手紙が現存しているわけでもないですね。で、聖書は写本というものでこう書き写されて残されていっている。で、聖書は聖なる書物だから、書き写されたらその前のものは焼却処分する。じゃないと敵の手に奪われて怪我されるのは逃れたいと思う。時々このニュースにもなりますけども、イスラムのコーラン経典を怪我すということをされる方がいて、イスラム教の方がすごく怒るですね。そういう様子がこうニュースになることがありますけど、もう当たり前のことですよね。こんなことをしちゃいけないですよ。まあ、怪我しちゃ、大切にしているものを、なんでしょう。大切にしてあげないといけない。私たちに、例えばキリスト教徒に関係ないからといって、しちゃいけないわけです。で、この聖書もユダヤ人にとって大切なものだから、怪我されないように書き写すと、前の原本は焼却していく。で、次また書き写すと焼却していく。だから原本はどころか写本自体も実はないはずなんですけども、こう時代がこう経つとだんだんこうまあ緩くなるといいんでしょうかね。焼却しないでそのまま残っている。だから古い写本が時々こう出てくることがある。まあ例えば、1948年ですかね、司会写本が偶然発見された。あれはだから1000年間洞窟の中でこう書き写されることなく残されていた。で、一方では1000年間何回書き写されるんでしょうかね。何十回でしょうか。書き写されていた写本がある。で、それを比べるとこう一致したという話がございます。つまり千年間何回も人の手によって書き写された写本がずっと千年前のものと変わらないっていうのは驚きですね。そのように大切にしているものがある。ところがこう写本にはやはり人ってやっぱりちょっと書き加えたり、これは不要だと思ったら消したりしてしまうことがある。だから写本家の人にもそういうのがあったようですね。だから古いものがより原本に近いですね。で、新しいものが発見されてこう比べていく。そうなるとどれが正しいか、どれがより原本に近いかというのが、ところがまだどれが正しいかという判断がつかないものもあるんです。これは 今日の、29節の言葉になります。私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大である。もう一つの読み方があって、私に彼らをくださった私の父はすべてのものより偉大である。二番目のものを採用すると、29節全体の意味は、私に彼らを与えた羊たちですね、羊たちを与えた父はあらゆるものより偉大だから、誰も父の手から奪い取ることはできない。二番目のものがそうですね。ところが一番目の、私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大である、だから、奪い取ることができないといった場合、それは父なる神がその羊たちを何よりも大切にしているから、それが理由だということになるわけです。だからどちらを採用するかで少しこう意味合いが違ってきています。で、新共同訳聖書では、まあ、先のもの一番の方を、採用しているわけ。この後どんな写本が見つかってひっくり返るかもしれませんから、結論はさておき、まあ、いずれの読み方を採用としても、はっきりしているのは、奪い取ることができない理由は父なる神の力強さであり、父なる神がその羊を大切にしているから、こういう意味では共通していると言えるのです。だから奪い取ることができないのは父なる神が偉大であって、父なる神が彼らを大切にしているから、でこれこそ主なる神が主語であるということなのではないでしょうか。イエスが私の羊と言っているのはこういうことなのです。その羊自体がふさわしいから私の羊として選ばれたとか、彼らはふさわしくないから、信じないから選ばれなかったとか、そういう人間側のことではなくて、神様がそうだ、そうしているということ、ここにかかっているということなんです。ユダヤ人に対して私の羊ではないと言っているのは、初めからこう区別され、彼らは除外されています、彼らはまあユダヤ教だからとか、そういうことではなくて、ユダヤ人たちが自分を主語として物事を考えてしまうから、だから私の羊ではない、イエス様の言われる言葉を聞こうとしない、神様の尺度で聞き入れようとできない、こういうことが言っているわけです。最後に第2の朗読でお読みいただいたヨハネの黙示録に触れたいと思います。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく 拭われるからである。ここに書いてあるのはまさに神が主王であるということです。神が彼らの衣を洗い、神が彼らの上に幕屋で覆い、神が彼らに出された。だから彼らの目から涙はことごとく拭われるというわけです。目から涙がことごとく拭われる、まあおそらくその涙の理由とされる恐れや悲しみ、苦しみ、そういうものが拭われるのだということでありましょう。そうありたいと願い、私たちは努力をします。それに基づいてそれが拭われる、このように考えるでしょう。しかしそのように考え、そうなるために努力すればするほど、人は私を主語としてしまうのであり、自ら主の御心をわからなくしてしまう。聖書が告げていることは、子羊が彼らの牧者となる。命の水の泉に導き、涙を拭うということなんです。つまりすべてが神がなさることなんです。神の尺度は人の努力のや熱意に応じてなされるものではなく、人の小ささ、弱さ、苦しみや悲しみというものを、そのありのままの存在を何よりも大切にし、決して話すことをされない、決して私たちから離れることもなさらない、そういう愛なんです。こうして人は人の尺度から解放されて、人が私をどう見るかとか、そんなことからも解放されて、神の尺度である愛によって安心して自分らしく生きることができる。そして自分らしく生きるすべての人々と共に喜んで生き始めることができるのです。愛という神の尺度にあって、安心してすべての人々と共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。